清瀬市郷土博物館ホームページ。インターネット博物館学芸員室へようこそ。研究報告。縄文土器文様解読関係。1、中期縄文土器の文様構造。福内清瀬市域出土土器の文様解読。未刊行2013年9月校了。PDF 形式。内容。清瀬市域における中期縄文土器の文様構造解明の最終報告版。記号学、言語学、社会学、心理学の視点を導入して文様構造を解明。縄文人の空間概念、時間概念の成立過程と、そのあり方を捉えた研究報告。2、縄文中期の土器文様解読。葛坂錦からカソリン4式、PDF 形式。未刊行、掘り出された正文、2005年3月、校了から抜粋。3つの項目があります。文様解読1、文様解読2、文様解読3。内容。東京都清瀬市、能代地域に所在する、能代、外山遺跡、並びに、能代前原遺跡群出土の土器群を対象とした縄文時代中期葛坂式後半からカソリン式期にわたる土器文様の解読。発掘調査時点の全記録を収録した掘り出された正文未刊行の最終段階として行った文様解読に関わる論考部分を抜粋。4500年前からそれ以降の500年間にわたり、唐堀川流域の1キロ四方に満たぬ、狭いエリアで出土した土器群。その、同一集団が数世代にわたり作り続けたとも思えるほどの土器群を研究対象とすることで、途切れない鮮明な文様の系統変化を把握することができた。一つの土器面に、モチーフに変化をつけて分割して画面展開する文様。そこには、モチーフの生成から確定、ないしは収束へ至るような表現も用いられている。土器文様は、文様の描出意識を留めた、いわば意識の化石。文様構造の多角的分析により、縄文世界の意識を探求した書き下ろしの研究報告。古代関係。4つの項目があります。1、日本書紀、編年。最高、福来、日本書紀、修正年記、未刊行、2012年12月、校了。PDF 形式。左手に、本文と本表の2つの選択ボタンがあります。内容。日本書紀の年代間に、編纂当時に遡る、根本的な誤認の生じていたことが判明。棺の巫女の意味を問い直し、立体史を皇位継承辞典とする論理により、日本書紀の真の年代観を追求。日本書紀編纂者の誤認追求より、記事年を正し、歴代天皇の交易観、並びに、仏教九伝の土の絵馬の監視年や、隠行天皇即位前の空域観、神宮皇后の摂政期間、竹の内の宿根の生存期間、などなど、日本書紀の記述に関わる真なる年代が導き出された。古墳の年代、並びに古代の考古学的な遺構、遺物の実年代での照合を可能にする編年を提示。2、日本書紀、編纂誤認、修正年表、未刊行、2013年5月25日、校了。PDF 形式。日本書紀における編年間の矛盾を解き明かすための一連の作業工程の完結編。上覧の論考から導き出された初期編纂段階の皇位年の誤認位置を明示し、近明期以前の時系列を論理的に修正した年表。内容と作業趣旨。日本書紀の編纂段階にあっては、膨大な伝承資料が用いられている。それらは、国内にとどまらず、水間、百済、新羅など国外にも渡り、また、それら資料の性格も、筆記による記録のほか、 語り部や民間伝承など交渉によるものも数多く取り入れられている。初期編纂者は、編纂当時の皇位継承の観念を絶対的基準とし、これら雑多な伝承記録を整理、統合して、年次ごとに自席を配列するという、途方もない事業に取り掛かっている。初期の編年間に構造的な矛盾があるとすれば、その整理統合の段階の観念にこそ問題が生じていることになる。そこで注視したのは、伝承という世界に当然起こり得る誤認が、自席を伝える年号記憶の取扱い上で起き、それが、初期編纂者の編年間の誤認と重層し、複雑に絡み合っているのではないかという想定。後者は、編纂者の関連上の誤認を見出せば、一律に修正箇所を判読できる可能性があるが、前者に関しては、皇位年、年齢年に加え、先代からの高等化した延長皇位年、あるいは延長した年齢年、さらには、ある自席からの経過年など考えられ、そうであれば、個別の事情が絡むために一律には解決できない。つまり、後者に関しては、一つ一つの事例観察が欠かせぬことになる。そうしたことで、これら作業には、いわば、初期編纂者の一員に劣するかのような意識を醸成し、初期編纂段階に立ち戻る観察法が必要となった。そのため、先入観を排除するために、現今の研究成果を一切遮断し、そのことについては、今後の研究に委ねることとした。初期編纂者らは、どこで、どのように誤認したか。伝承上起こり得る普遍的な誤認の情景を、多角的に想定し、皇位年を正すことで、伝承の根にある真実を読み取ることができるか。それが、一連の作業の最終テーマである。3、信濃善光寺、成立の実像。出典、未刊行、天保8年、伊勢、西国、道中記覚え、2010年、3月公領より、抜粋。PDF 形式。内容。善光寺成立に関わる、旗子世代部の正体を追い、そこから、聖徳太子と善光寺の関係を解明、また、本田善光の、記憶の真実を求め、善光寺成立の歴史事実を時代背景から究明。清瀬に残された江戸時代の、天保8年、伊勢、西国道中、名称簿なる古文書から、前皇帝の当時の情景を復元。その作業過程で必要となった、信濃善光寺成立の歴史背景を追求した論考部分を抜粋。4、能代遺跡群の歴史的位置づけ、非便所推定地としての能代西原遺跡、再興。出典、清瀬市、能代地域遺跡群、発掘調査報告書、2015年9月30日発行より、抜粋。PDF 形式。内容。非便所候補地である、能代西原遺跡周辺の発掘調査の蓄積より判明してきた、柳瀬川東部流域の所層。発掘調査の成果、遺跡の分布景観、文献史から見た武蔵国の動向。異なる視点を総合することで見えてきた、柳瀬川南岸ルートの存在。そこに、所在地の確定されていない純奈院直子殿との関係が問われ、秘殿女と皇后雅子内親王、さらには、自覚大師円仁との関係も映し出されてきている。その他、項目は一つです。下宿内山遺跡出土の砥石、PDF 形式。出典、清瀬市郷土博物館、年報、平成元年度、1990年3月発行、初週。内容。21万平方メートルに及ぶ下宿内山遺跡から出土した砥石の論考。砥石出土以降の分析から、砥石製作時の加工痕による形態を判別。文献資料から、砥石の産地、並びに、時代背景、流通経路を追求。 明治前半期の全国砥石産地を掲載。新たに、群馬県神流郡南牧村戸沢の写真資料を追加。発掘調査報告書関係。二つの項目があります。1、能代前原遺跡群発掘調査報告書。2003年11月発行。PDF 形式。左手に、本文と図版の二つの選択ボタンがあります。内容。東京都清瀬市の能代地区に所在する縄文中期集落遺跡発掘調査報告書の PDF 版。隣接する4地点における集落域と墓域の調査記録。墓域は、火葬リー三式機に発生し、住居跡が併存。埋葬形態は、伏せ亀、亀館。遺跡名。能代前原遺跡。能代前原東遺跡1時から3時。時期。縄文時代中期、活坂式期後半から火葬リー式期末。2、能代地域遺跡群発掘調査報告書。2015年9月発行。PDF 形式。左手に、本文と図版の2つの選択ボタンがあります。内容。東京都清瀬市の能代地区に所在する古代集落発掘調査報告書の PDF 版。能代第4地点遺跡。平安時代の2軒の住居跡。鉄製馬具出土。能代第5地点遺跡。平安時代の拡張の見られる1軒の住居跡。能代第6地点遺跡。平安時代の3期の拡張の見られる、鍛冶跡と染色工房の痕跡をとどめる一軒の住居跡。能代第7地点遺跡。奈良平安時代の製紙工房を含む4軒の住居跡。能代第8地点遺跡。縄文前期13菩提式期の土坑と縄文中期の2軒の住居跡。奈良平安時代の3棟の掘立て柱建物跡と2軒の住居跡。建て替えのなされた2棟の掘立て柱建物跡には、柱穴の配置と痕跡から転用材の存在を検証。能代第9地点遺跡。縄文時代中期の1期の土坑墓。平安時代の吹き放ちの掘立て柱建物跡と廃小屋として、再利用された痕跡をとどめる1軒の住居跡。なお、本地点は、秘伝所候補地の一つである、能代西原遺跡の東に隣接する区域です。以上。